まったりタイムエボリューション。
はい、こちらのコーナーはタイトル変わりまして気になるニュースのお時間でございます。さあ最近は僕自身の話題がないということで、いろいろとニュースサイトを見ながらそちらからいろいろとニュースを拾って、雑談していってたりもするんですけれども、さあ、今回はですね、これはまあ至る所で話題になってたんで、こちらのニュースちょっと取り上げていこうかなと思うんですけれども、まあこれも賛否両論ある意見なんでどうなんだろうなと思うんですけどもね、こちらのニュースを取り上げていきまーす。ごめんねーに激高、生徒殴り教諭言及。こちらのニュースなんかちょこちょこ取り上げられてたのを皆さんご存知ですかね。横浜市教育委員会は13日、同市栄区の、私立飯島中学の男性教諭57歳が教室の掃除中に態度が不真面目との理由で男子生徒に殴る蹴るの暴力を振るったとして減給10分の1、過去3ヶ月の懲戒処分にしたと。市教育委員会によると、教諭は昨年11月11日午後、担任する1年のクラスで掃除の指導中、雑巾をつまむように拭いている生徒、つまむように拭いている。つまむように拭くってどうやんの拭いている生徒を注意した際に、ごめんねーと言われ、激高。生徒を床に押し倒し、顔かな、ちょっとハテナになってんだね。文字が化けてんな。を3回殴った上、腹や顔を数回殴った。顔じゃないな。何を殴ったんだろう。生徒は帰宅後、保護者と病院行き、顔の打撲なので1週間の怪我と診断された。教諭は、馬鹿にされたと思いカッとなった。申し訳ないと話しているということなんですけれども。こちらがですね、まあ、いろいろコメントありますけれどもね。まあ、正直なところ、先生もやりすぎって思うんですけれども、僕はね、体罰はいけないとか最近言われてるんでしょ。なんかモンペって言われる。モンペってなんか着物みたいな感じだね。モンスターペアレンツとか。なんか過保護な親も増えてるということで。まあ、そのせいなんでしょうね。こういうことありますよ。やっぱし、口の聞き方を知らないっていうね。最近の若者っていうと、最近の若いもんはって僕最近よく言ってますけれども、言葉遣いが悪いんですよ、最近の人たちは。人たちっていうか、若い子たちはね。平気でタメ口で喋るもんね。知らない人とかでも。まあ、僕はコンビニ業務とかでも、ちょこちょこいますけれども、なんで、初対面っていうか、よくも知りもしない相手に、なんでタメ口聞かれなあかんのっていう、喧嘩売ってんのって思ったりもしますよ。それを、なんて言うんだろうね、最近はよく病状とかでも聞きますけれども、アスペとかも聞きますけれども、他人にこういうことをされて自分はどう思うんだろうっていう、そういう考え方ができないんでしょうね。だいたいやっぱしね、なんだかんだ言っても上下関係ってあるじゃない。先生と生徒っていう、教えを請う人と、でその弟子みたいな感じじゃないですか、生徒っていうのは。一応目上の人じゃないですか。そういう言葉遣いっていうのは、社会にできてからも必要になるわけなんですよ。で、そういうところで、言葉遣いが悪かったら、怒るでしょ、そりゃ。まあ、体罰かどうかわかんなかったですけども、まあ、実際この言葉だけじゃわかんないですね。この生徒がどんだけ舐めた口で言ってたかにもよりますね。どんだけ、どういう態度かにもよります。口で言ってわかんないやつっていうタイプなのかもしれないです。もしかしたら前科があるのかもしれないです。そうなると、まあ、3回はちょっといかんな。先生としては、ビンタぐらいはしてていいと思いますよ。もしくは。もしくは、げんこつか。ガーンって、ドキついのを一発かましてやれや、わかると思います。口で言ったらわかるって言いますけどもね、わかんないですよ、はっきし言って。よくそういう人たちに言いたいんですけど、自分が若かった頃、小さかった頃って言われただけでわかったかっていう、そういうところ、問いたいと思うんですよ。どういう人生を送ってきたらそういうことが言えるんだっていう。結局人間っていうのも動物なんですよ。 で、動物をしつけるには何をしたらいいかって言ったら、やっぱり痛覚なんですよね。これをやったらいけないって怒られる、叱られる。で、口で言われたことっていうのは忘れるんですよ。でも、不思議なことに、体に刻まれたことっていうのは忘れないんですよね。あ、これやったら、ああいう怖いお仕置きをされるって思っちゃうから、結構やっぱ、そういうのは、あ、これはやっちゃいけないことなんだなって思いますよ。叱られただけだったら、あ、ただまた言われたけ、あ、ごめんなさいって言っときゃいいやって思うんですけどもね。ね、そういうのもありますよ、やっぱし。もうその、なんて言うんだろうね。いや、年寄り思想とか言われますけれども、実際に、そういうことをされてきて育ってますし、で、そういうことをされなかったらっていうことだよね。そういうことをされなかって育ってきたのが今の結果なんですから、どっちが正しいかっていうのは明白じゃないですか。やっぱしね。って思いますよ。そういう、なんか、検証じゃないですけどもね。そろそろ出すべき、研究するべきなんですよ。なんか理想論だけじゃ世の中回っていかないですよ。で、理想論だけでやってきた結果が今の現状ですよ。社会に出て、就職難。なんかいろいろありますよね。就職できないって言うじゃないですか。若い人たちとかはね。まあ体罰、まあ本当はね、殴っちゃいけないですけど、体罰っていうものは必要だと思うんですよ。ただ、3回はやりすぎだ。1回だな。1回、ゴンって、そういうのは必要だと思います。それかもしくはもう、すごい激高して、怒鳴るっていうのね。もう、ダメだぞっていうのはなかった。わーっつうのだよな。もう本当に、こっちが吹き飛ぶんじゃないかっていう、なんだろうね、怖い、ヒール役のプロレスラーに怒鳴られるぐらいの、もうそういうもう、ちょんべん ちびるぐらいだったらもう、体罰いらないかもしれないですけどもね。本当に心に刻まないと無理ですよ。本当にやっちゃいけないことっていうのはね。まあ、掃除のやり方とか、なんか最近なんか別のニュースですけども、掃除って必要になるのかなっていう、業者に頼めばいいじゃないっていうニュースもありましたね。あれも僕はちょっとどうかと思うんですよ。掃除のやり方を学んでんじゃないのかって思うんですよ、僕はね。正直やっぱ、学校時代、学生時代で、掃除とかやってて、毎日やってて、掃除の仕方って覚えるじゃない？なんか、ああ、こうやってやんのねっていうか、じゃあこうやったら効率いいのねっていうね。まあね、なんかいろいろとありますね。これ聞いてる先生いたらどうするんですか？悪影響受けちゃいますね。減給か、免職になっちゃいますよ。この時代、ご時世ということで。今はダメなんですよ。でも、流れを変えていかなきゃいけないっていう話ですよ。今はそれは怒られますし。それで、ママー全然に殴られたっていうことでしょ、これは。情けない話だよな、本当にな。これ、打撲で一週間の怪我っていうことは、これ大したことないってことだもんな。よっぽど手加減してたと思うよ。一ヶ月とかだったら、まあ骨折なのか、あれは。一週間って言ったら多少はあざくないでしょ。女も、まんまーってなったんだろうな、本当に。舐めた口聞くくせにね、怒られたら泣きつくっていう、その情けな、それが今の若者ですよ。自分がどれだけ情けない存在かっていうのを理解するべきだと思いますけどね。で、まあ、掃除の話に戻りますけれども、掃除とかもね、その必要だと思うんですよ、やっぱし。学校っていうのは学びや学ぶところですよ。いろんなもの、生きていくために必要なことっていうものを学ばないといけないわけなんで、掃除っていうのも、それはね、学習の一つだと僕は思いますよ。なんでこういうこと言うのかなって、そういうことすらも考えられないのかなって思います。最近の子たち。本当に考える力ないなって思うんですよ。業者に頼めばいいじゃん。すべてお金で、解決ですかって思っちゃうところもありますけどね。なんか、悲しいです。最近の話を聞いてる。はぁって思っちゃったよ、それ。昔ながらの人っていう考えもあるかもしんないですけども、じゃあ、今の世の中ってどんだけ歪んでんねんっていう話ですよ。で、就職できないっていう話もあるんですけども、まあ僕自身もなんかいろいろと、まあ、せめてバイトすらもできないっていう話も聞くんですよ。なんでかなっていう理由も僕はわかるんですよ。なんでかっていうと、それこそさっきの口の聞き方も知らないっていう。で、働くこと、働き方も知らない。上下関係を知らないっていう、そういうところ。 それこそ働く場合、まあ僕は接客業ですけれども、接客業って言ったら人と人対人ですよ。知らない人と、その赤の他人と、なんかそれより不快な思いさせないために、そういう購買契約みたいなのを結んでいくっていうのが、そういうアルバイトじゃないですか、接客業というか、そういうショップとかで働くとかになると。そうなると、口の利き方を知らないっていうのはかなりのマイナス面なんですよ。相手に不快な思いさせると店の信用も落ちますからね。そういう人たちを採用するかっていうのはしないんですよ。まず落としますからね。僕自身も電話の、バイトとか受けますけどね、面接のところで。まず言葉遣いが悪いんですよ。何度か見たんですけど、っていう。それで電話の受け方、お忙しいところ失礼いたしますっていう、その言葉すら使えないっていうね。そういう常識がないんだよね。学べないっていう。で、働かな、雇用とかなんか言うと、奴隷かっていうじゃない。じゃあ働かなきゃいい。自分で授業を起こしちゃいいっていう。で、考えてみりゃいいんだよ。結局は、その雇用者っていうのはどうなるかっていうのがね。日本にいる限りはそうなっちゃうよ、やっぱし。それが嫌なら海外で働くしかないんだよ。今日本に生きてるんだから、ぐちぐち言う前に、だったら自分が、流れを変えてみせろって思いますけどね。今はどう考えて、僕はどう考えてもね、奴隷だって言うんですけれども、今の流れ上生きていくためにはそれになるしかないんですよ。だったら野垂れ死ぬかってどっちかしかないんですよ。そこら辺が、難しいなと思うんですけども、今現状を把握しないで文句ばっかし言ってるっていうのは、それはもう生きる資格っていうか、それを放棄してるよなって思うんですよ。なんかいろいろ襟好みなのかなーって思ったりもしますし、まず人間性に問題があるとは思います。正直面接とか来る人で8割は使えないです。正直なところね、常識がないんでね、言葉遣いが悪い、その働く意思がないっていう。びっくりしましたもん、店長から話聞いてて、もうどうだったんですかこの前の人っていう話を聞いてて、ダメだよ、どうダメだったんですか、やる気がまずない、面接を受けに来たのにその時点でもうダメだっていう、どういうことですって言ったら、はいって言わない、普通返事ははい、いいえですよっていうのは、初対面ですから、やっぱりそれから雇用契約め、結ぶっていう人たちにとっては、多少なりとも自分を飾っても別に罰は当たんないですよ。飾ることすらできないっていう。返事が、はぁ、っていう。はい、いいえが、はい、はぁ、はぁ、っていう。もうだんだんそれで店長も頭に来て、もうやる気あんのかって言ったらないですって言ったらしいんだよ。そういう人たち。で、それが一人だったらいいんだけど、それが結構いるらしいんだよね。そりゃ就職できないわっていう。いろいろとちょっと、どうなんだろうって思うところありますけどね。なんかちょっと愚痴になっちゃいますけどね。まあ、いろいろとありますけれども。まあ、そういうところでね、まあ、体罰は、今の世の中でいけないとか思いますけど、いけないって言われますけれども、叱るっていう部分で痛みっていう部分は確実に効果的だと思うんです。そういうところはボーダーラインなりなんなり決めるべきだとは思いますね。でもさすがにこの脅威の3発はやりすぎです。そこはちょっといけません。げんこつ。なんで教育者としては体は常に鍛えとかないといけないなとは思いますね。いろいろやることありますけれども。げんこつ一発で黙らせるぐらいの腕力がいるよな。本当に。ガンッつって。後遺症残んねえから大丈夫、頭硬いから。もう、本当に色々とありますけれども。さあ、もう一個ですね、なんかちょっと面白そうな話があったんですけれども。ちょっと暗い話になっちゃいましたんでね。こちらの話題もちょっと取り上げていきましょう。こちらがニュースサイト、ボーブニュースサイトから取り上げていきましたけれども、こちらでございます。息子のベッドの下から、ハレンチな本がたくさんババア何しんだっていうこちら、スレタイトルになってるんですけれども。こちらが海外のニュースですね。息子のベッドの下から、ハレンチな雑誌を見つけてしまったというお話。母親が10代の息子の部屋を掃除していました。すると、ベッドの下から雑誌が数冊出てきました。若いな。ベッドの下って。せめて引き出しだろ。興味深く母親が雑誌を手に取ってみると、ショッキングなことにそれは、SM のポルノ雑誌だったのです。 あまりのショックに彼女は叫び声を上げてしまいました。それを聞いて夫が走ってきます。息子のベッドに座って泣いている妻の横に座り、一体何があったんだい?と尋ねました。すると彼女は雑誌を指差し、これは一体、彼女は雑誌を手渡しました。父親がペラペラとめくってみると、自分が想像も及ばないような何倍も強烈でハードな SM 画像が目に飛び込んできました。母親はすすり泣きながら父親に尋ねました。一体あの子をどうしたらいいのかしら。父親はしばらく考えたのでこう言いました。少なくともお尻をぶっちゃいけないことは確かだ。子供の教育上よろしくないばし方もというのもあるようです、というお話でございますけれども、これでね、なんかこのニュースサイトのコメントで面白いのが、この少なくともお尻をぶっちゃいけないのは確かだなと。アメリカ人っていついかなる時でもジョーク飛ばさないといけないのかっていう話なんですけれどもね。よっぽどどぎつかったんだろうね、母親が泣き出すっていうので。 SM って言ってもピンからキリまでありますからね。まあ縛り程度だったらいいのかな。まあどうなんでしょう。まあいろいろちょっとエロ本とかなると、まあ多分聞いてる方で男の子は多いとは思いますけど、っていうか女の子ってエロ本読むの？女の子のエロ本ってどうなの？レディースコミックになる？何になる？あ、でも最近の証拠見か。はっはっはーっていう、そういう感じだよね。お尻だけはぶっちゃいけないな。はっはっはーっていう、そういう感じになってるね。アメリカンジョークっていう感じですけれども。もうね。あ、そっか、BL とかあるのか。女の子って、エロ本読むんだろうけれども、そっか、BL って、でもそれって、男の子がユリ本を読むようなもんだよね。それって趣味偏るような気がするし、女の子はどうなんだろう。ちょっと興味あります。まあ、それ、ちょっと話それますけれども、まあ、エロ本とかありますな。まあ、親としては、必ず、なんかそういうところは通っちゃうんだろうね。みんなだったらどうする？もし、なんかちょっと息子の、あ、まあ、お父さんとか、お母さんは見つけちゃうんだろうけども、よくあるよね。ベッド、あ、じゃない、ベッドの下の本、日干ししといたからみたいな、嫌味かって思うけどね。まあ、僕もありますよ。エロ本、エロ本見つけられたことは。僕は、中学校の頃かな。中学校の頃に親にエロ本見つかって、え、違うんだよ違うんだよ、あら、友達が持ってきたんだよって、涙流して、嘘泣きをして、ごまかしたっていう。俺、なんであんなに必死にごまかしたんだろうな。あの頃はまだ青春派で言ってたからな。まあ、ベッドの下とか手間すぎるのが、レズが嫌いな男子なんていません。嫌いじゃないけど、面白くないよなって思うな。だったらちょっと絡ませてよって思うもん。何を話してるんだよ。こんなんていらない。イマジネーションで勝負だって。そこまで行くと、若い頃に、それこそ10代でそこまで行くと、もう、彼女できないもん。イマジネーションで行っちゃうとなぁ。まだちょっとね、そこになると1000人レベルになっちゃうから。まあ、エロ本とか姉に持っていかれ、なんか、お姉ちゃんとか読むっていう話も聞いたことあるけど、実際にあるんだね。まあ、大人になってくると、エロ本とか普通に読むからね、ネタとして。ああ、面白いって思いながら、笑いになったりするからね、エロ本。まあ若いうちはね、親としては心配なんだろうね、子供がなんか歪んだ性癖っていうか、SM とかね、目覚めちゃったらって思うんだろうな、それは親としては心配するだろうけれども。まあちょっとお父さん、まあ息子だったらお父さんが、まあちょっと男同士の話をしようかっていう話になるわな、これはな。まあ、こういう本読むのか。まあな、お父さんもな、理解がないわけじゃないみたいな。まあでもお前にはちょっと俺は早いんじゃないかっていう、何ちょっと好きなのかこういうのが、っていう、なんかちょっと男同士の話とかをしたり、ちょっと若干ちょっと歪んだところ強制する役目はいるかもしれないな、なんかね。まあ、コメントありますね。なんかネットのせいでエロ本を読まなくなった。それあるね。嫌な世の中になっちゃったな、本当に。小さい頃とかはなんか公園とかなんかね、なんか、公園の草むらとかなんかわけわかんないけど、なぜか知んないけれども、誰かわかんないんだけども、エロ本をちぎって置いてあるのが必ずあったんだよ。誰が捨ててんのかわかんないんだけれども。 あれとかはね、なんかあれでようやくエロとかで女の子の女性のおっぱいとか見てたのにね。だってあそこなんてモザイクかかってるからわかんないもんね。もうそういうのとかいろいろありましたけども、まあそういうのもありましたけど、今ネットのせいでな、子供たちはあのドキドキ感がわかんないんだもん。ああ、おっぱいでしょっていう感じなんだろうな。おっぱいでしょ、レマンコでしょみたいな。もうそういうのをパーって見れちゃうんだよね、今の子たちは。本当に。もうそういうドキドキ感がなくなって、まあ、ある意味恵まれすぎちゃうと、なんかそういうちょっと虚しさも感じちゃうような気がしますけどね。なんかエロ話になりますけれども、なんかエロのロマンの話になっちゃいますけれども、若い頃っていうのはね、あの女性のおっぱいに、すごくロマンを感じるんです。そして、AV にものすごく夢を見ちゃうんです。一体どんなもんなんだろうっていう、おっぱいだけじゃ何やってるんだろうっていう、大人が見るビデオ、エロいっていうのは、エッチーのはわかるけれども、何をやってるんだろうっていう、そういうね、夢があるんですよ。そして、まあ、ちょこちょこと、親のレンタルビデオのカードを借りながら、こっそり借りに行ったりして。僕も何回か引っかかったことありますが、恥ずかしいなと思いながらね、これダメですよって言われて、たまーにながらね、制限っていうかね、貸してくれるたまーに緩い店員さんもいるから、そういうのを、隙を見て借りたりして、でも最初はわかんなかったですよ、エロ行為とかね、セクースのビデオとか見てた時もありました。で、初めてビデオ、見たビデオが忘れもしません。今は亡き、飯島愛さんですよ。あの方のビデオを見ながら最初何やってんだろうと思いながらね。で、その後々になって、ああ、こういうことなのかっていうので色々と見ながらね。まあそういうロマンとかあって、そして、でも18歳になって、ようやく堂々と借りられるようになった時にね。で、その時に初めてレンタルビデオの AV コーナーに入った時の、なんだろう、一歩階段を登った感。そういうのがあるんですよね。皆さんは覚えていますか？若かりし頃のことを。昔はネットはそんなに普及してなかった時代、初めて18歳になって AV コーナーに入った時の、普通の一般コーナーとは違う空気を感じたことを覚えていますか？僕は今でも忘れません。AV コーナーって独特の空気してるよね、あれ。今は感じなくなったんだけど、空気が変わったんだよ。入った時に、ふわーんっていう感じで、はぁ、ここが AV コーナー、世界が違ったね。もうなんかいろいろと、なんか共感してくれる方がいるみたいですけども、なんかね、そういうね。だからまあ、なんか話題が逸れちゃいましたけどもね、なんかいろいろエロ本とか見つけた時に、その時にね、親としては怒っちゃダメだよ、やっぱしね。で、こういう時は男の子はお父さんが、女の子はお母さんが、ちょっと男と女の話をしようかっていう場を設けるいいチャンスだと思わないとね、エロ本とか。そうか、お前もこういう本を読むようになったか。まあそうだな。お前ももう思春期っていうか、一番そういうのに興味ある時だなっていうので、そういうところで、なんか男と男、もうお父さんと息子のちょっとした垣根が外れるいい機会なんだからね、こういう時はね。チャンスだと思わないと。お母さんのその本欲しといたからって言ったら、そんなことやったら子供心閉ざすからね。やんなよ、絶対にっていう。見ても、見ないふり。もしくは、なんかね、ちょっと、なんか、食卓じゃないけれども、なんか冗談交じりに言うのはありかもしれない、お母さんから。あんた、ベッドの下に何隠してんの？ちょ、待て、お前、何見てんだよっていう感じで、っていう感じで、なんかちょっとコミュニケーション取るチャンスっていうの。あんたもああいうの見るようになったのねって、真剣に泣いたらいけないよ、お母さん。あんたがこんな本読むなんてって言っちゃダメ。なんか悪いことじゃないんだから。それはもう息子が精神的に成長してきて、 興味を持つ、まあこれはちょっと男の子視点から言ってるけれどもね、男の子の場合はそういうの興味持つのは当然なんだからね。でエッチー本を見たいっていう欲求は必ず起こるんだから、泣いちゃダメ。お母さんとかは泣いちゃダメです。あのこういう時はなんかちょっとね、見て見ぬふり、見て見ぬふりとか、あと新たな会話をっていう話もあるんですけども、そういうのはね、またちょっと精鋭に閉鎖的っていうのも僕はちょっとどうかと思うんですよ。やっぱね、いつか身につけなきゃ、いけない知識だと思いますし、じゃないと、女の子はお尻からおしっこするんだって言われるんだからね。僕は正直信じてたよ。女の子の神秘っていうものは分からなかったんだから、本当に。だから、必要な知識っていうもんは、いい機会なんだから、与えとかないとダメだよ。いつか恥かくのは子供なんだからね。本当に。もう何やってんのか分かんないし、もう、ええー、っていうので、わかんなかったですよ。最初の頃は、そこ違うっていう意味が。女の子と男の子の初めてのシーンとかでよくありがちな、そこ違うわね。あーっていう、そのうちわかりますよっていうのが、ね、ただ、まあ、そこまで言う必要はないけれども、まあ、性に関してね、なんか悪いことって思っちゃい、背徳感を持たしたらいけないよ。まあ、オープンすぎるのもどうかと思うけれども、そこら辺のバランスっていうのは親が見てあげてね。もうね、そういうね。だから、興味を持ったんだったら、ああ、息子が成長したんだなっていうので、お赤飯でも炊いてあげればいいですよ。男の子の、生理が来たと思えばいいんですからでも、所長みたいなもんなんですから、今日はお赤飯かなっていう感じで、ちょっと上肌混じりで、ちょっとやめろよみたいな感じで、子供と親とのいいコミュニケーションの機会だと思ってね、やってください。もうな、もうちょっとエロ関係に関してはちょっと熱く語っちゃうんです。最近のちょっとね、もう、まあ、オープンっていうか、で、今の最近の子供たちの不憫さっていうのがね、もう、このドキドキ感を味わえないっていうのが、最近の子供たちが本当にかわいそうだなって思っちゃうんだよ。もうね、ネット環境本当に今できるんだっけ？子供は、なんかちょっとチャイルドフィルターみたいなのがあるんだっけ？あれは絶対に親になったらかけといてあげないとダメだなと思ったね。エロサイトは見たらあかんっていう。で、また変なことするかもしれないしね、子供たちが。ちゃんとそういうのを見ないようにして、来たるべき時が来た時に、そういうのね、エロ本とかをどうしても買っちゃうような時になった時に、そうか、っていう。お前もいよいよこの封印を外してあげる時が来たかっていう感じでやってあげるのもいいかもしれないな。まあさすがに中学生になってエロサイト見てないってなったらさすがにちょっと病気かなって思うかもしれないからな。中学生とかはそこら辺だったらもう解除してあげてもいいかな。もう一応興味あるし、まあ、あの頃の男たちの話題の半分ぐらいはエロですよ。もうね、おエロ見たぜみたいな感じで、まあそういう部分もありますから。もしね、まあ親御さんがこういうの聞いてるとは思いませんけど、もし皆さんがね、子供とかを持つ時があって、男の子、もしか、女の子の場合どうなんだろうね。男の子をまあ持った場合は、そういう感じでチャンスだと思ってね、息子たちとなんかちょっと垣根を取っ払って男と男の、男同士の話し合いをして、お母さんはそこは入っちゃダメよ、本当に。お母さんは入ってもいいけれども、あんま親身になりすぎないように、やっぱちょっと恥ずかしいからね、息子としても。お父さんは男同士だから、まあな、こういう時もあったわ、っていうので、女性にはわかんねえよ、こういう気持ちはな。正直なところ。これはちょっと男にしかわかんない世界だから、ちょっと女性はノーセンキューっていう世界だから、お父さんがいる場合は、お父さんがちゃんと対応してあげてください。なんか熱弁してる。女の子どうすんだろうね、本当にね。あれは不思議だよね。女の子が、女の子は結構なんかあんまし部屋掃除されるっていうか掃除されるように部屋散らかさないか。まあ僕もちょっと甘かったから隠してるって隠してなかった。お母さんが親身になりすぎるとてんてんてん、ちょっと息子としてはもうわーってもうちょっと切れちゃうかもしれないから恥ずかしさが臨界点に達するかもしれないが、ちょっと僕悪いことしちゃったのかなって。やっぱ悪いことってこういうの読んじゃいけないって分かってはいるんだよ。なんだけども、そういうのは分かってない。そこでも十分に罰は受けてるんでね。男同士だったら、ちょっと若干話せる部分はある。ただ、 たとえお母さんでもやっぱし異性だからね、異性だからちょっとそこら辺はね、お母さんはあまし出しゃばりすぎないようにっていう部分はやっぱし恥ずかしいですよ。お父さん、僕の場合はね、まあそこら辺でお母さんにしゃしゃり出られたんで、まあその後はまあ隠し場所はまあベッドの、まあ僕もベッドの下でしたよ。僕もあの頃は若かったな。ベッドの下で見つかって、その後はこれはね、友人のいちさんと意見が一致したんですけれども、机、学習デスク、デスクとかありますよね、机の引き出しと床との隙間っていう二重底にすることはちょっとさすがにあの頃は無理だったんで、そこの引き出しじゃないんだぜ、引き出しを全部引き出してそこの下から取り出すっていう、あそこはねやっぱみんな心を隠すんだなって思ったなあそこは見つかんなかったね、いろいろ隠してましたもん。公園とかで拾ったエロ本の切れ端とか、誰が捨てたのかわかんないけれども、エロゲーのパッケージとかね、いろいろ買っていきましたけれども、まあそういうのもありましたからね。今もしお父さんお母さんとかがもしこれを聞いてるんだったら、今言ったことは忘れてください。そこは絶対に調べないでください。そこは、パンドラボックスです。開ける前は希望かもしれないですけどね、息子の成長を、確かめる希望かもしれないですけども、開けたら絶望しか入ってないですからね。ダメですよ。あそこは開けちゃダメです。分かっててもダメです。ただ、ベッドの下は見つけても別に構わないかもな。あ、まだまだ甘いなっていう。次もうちょっと頑張れよっていう意味で。ベッドの下はちょっと若さが出てるからな。そこもしょうがないかなっていう。笑い話にもなりますか。俺はあの時若かったなっていう。もっと工夫しなきゃなっていう。そのうち、二重底使うようになりますから。まあね、そこにまで、ベッドの下に隠してなかったら、まだ探さない方がいいです。絶対持ってるとは思いますけれども。ただ、本気でなんか持ってなかったら、ちょっと息子さんを心配してあげてください。たまにいるんですよ、なんかね。なんかすんごい硬そうな、融通聞かない人もいるんですよ。やっぱしいろんな人と付き合ってきて、来たことありますけれども。付き合ってきたってそういう意味じゃないよ。なんか人付き合いって意味よ。なんですけども、すごいなんかね、メガネかけてで、キリッとしてての、なんか本当にね、お堅い、なんか、テキストみたいな喋り方するやつだなって思うやつもいたんですけど、そういうやつは、AV もエロ本も見たことない。お前どう処理してんのっていう、多分自然発射に任せてんだろうなって思いますけれども、そういう人は、逆に正直、ドン引く感ね、大人になると。AV とか、まあ、そこら辺っていうかね、G 行為というか、マスターベーションは、生物の本能としては普通の行為なんで、それぐらいは別にやってもいいね。背徳感もなんもないからね。自分で自分を管理できるっていう意味では、必要な行為だと思いますんでね。そういうところはちょっと、もし、本気で、まあ、エロ本とか見つけてもそのままにしといてね。引き出しとかだったら。ただ、たまになんか掃除とかしてチェックするのはまあ、しょうがないですよ。親ですからな。子供、なんか悪いことしてるんちゃうかっていうので、そういうのはちょっとチェックしてもいいと思いますけれども、本気でエロ本がなかったら、若干失敗してあげて。そこはありますけれども。エロ本とか持っててもいいんですから、男の子ですから。で、女の子は、ちょっと女の子の意見聞きたいなぁ。女の子もし聞いてたら、ぜひとも次メールください。公開処刑しますね。公開処刑って言っちゃう。女の子のエロ本とかってどこ隠すんやろなぁ。多分女の子はさっきも言ったけれども、片付けるとかそういうところもないんでしょうね。ちゃんと、あ、でも女の子の部屋の方が汚ねえか。そこら辺はちょっと現実は知ってるから。女の子の部屋の方が汚いけれども、あんましなんかな、そんなところでヘマしないようなイメージあるんだな。 BL 本とかもすっげー細工して、カバーとかかけ、参考書のカバーとかかけてそうだな。なんかそういうイメージがあるんですが、女の子ヘマしないようなイメージあるね。もし女の子で、こういうのを聞いてて、私はこういう人生を送ってきたとか、こういうことをやってますみたいな意見があったら、ぜひともちょっと興味あります。で、まあ僕もいつか、まあ、結婚するかどうかわかんないですけどね。なんか子供は欲しいなとは思ってますんで。もうそういう時に、もし、万が一娘を持った時に、どこチェックすればいいのかっていう。お父さんチェックしたらいかんのかな？ どうなんだろう、そこら辺は分かんないけど、まあ、ちょっとお母さんにちょっとあの娘ちゃんとやってるかちゃってるか、あの大丈夫なのかっていうので、あのチェックする箇所としての候補としてなんかちょっと聞きたいなっていう、あんまりにやばいことしてる部分があったらちょっと怖いからな親としてなんかね、あの信頼するっていうのは、それはあのなんていうの、教育の放棄っていう意味もありますんでね、ちゃんと管理って意味で調べることは調べてあげた方がいいですよ、やっぱしね、いろいろとありますんで。まあエロ本話からちょっといろいろ花咲きましたね。やっぱこういう話盛り上がるね。僕自身が勝手に盛り上がってるだけかもしれないですけども、久々に長時間のラジオやっちゃったよもう最近1時間枠で収めようって言ったら、久々に2時間に届こうかっていうぐらいですごい喋っちゃってるな。まあいろいろとありますけれども、さあそろそろあのお開きにしましょうかねキリがありませんからさあ、そういうわけでそろそろエンディングのお時間というか、とっくにエンディングのお時間でございますけども、それではエンディングに向かいましょう。
もったりタイムエボリューション。
はい、そういうわけで長々とおしゃべりしてきましたが、そろそろエンディングのお時間となってしまいました。というかもうとっくに予定の時間オーバーしてるんですけどもね編集でなんとかなんないだろうな。まあちょっとカットしてる部分あるかもしれない、わかんないですけれども、まあいかんですね、エロ話というか昔話になっちゃうんだよ、夏バナになっちゃうのかな、こういうところは。まあちょっと話膨らんじゃうっていうか、ちょっと若き日のことを思い出しちゃって、ついつい話弾んじゃったな、僕自身が若かったなっていうもう今僕の頭の中にあの中学時代の情景が思い浮かんでますよ。小中学校の時にあのエロ本とか見てちょっとショックだったのがあったな。スカトロとかもあの時に知ったんだよな、ありえんと思ったもんな、未だにトラウマです。あれはスカのトロはもうちょっと今でも勘弁してくださいっていう、思い出しただけで気持ち悪くなってくるでもああいうのも好きな人もいるんだよな。でも確かにな、あの息子のエロ本とか見てて、まあ、SM どぎついのが来たらちょっと勘弁だけれども、縛りとかが来ちゃう、まあ、縛りくらいだったらまだちょっと許すかなっていう、ボンテージとか縛りとかそこでろうそくぐらいまでなら許すかな。さすがにその後なんかちょっと干潮とかスカトロぐらいに行っちゃうとちょっと心配じゃ、お前にはまだ早いっていうそれはそうだな、高校行こうかなっていう、そういうところがあるかもしれないなもうな、そういうちょっと心配っていうか、まだボーダーラインあるね。お前にはまだ早いっていう部分はあるよね、やっぱ。さすがにちょっと小学校、中学校でちょっと、スカに目覚めたらいかんぞっていう、感情とかあかんぞって思うんですけど、まあ僕自身はなんかそういうゲームとかは、中学時代の友達のおかげでやってましたからね。SM ゲームやってましたからね、普通に。友達に、ドン引かれたっていうか監視されましたからね。お前どうやってそうやってんのっていう。まあ正直調教の技術は中学校の頃にマスターしましたがね。タイプ別によって攻略の仕方があるっていうのがちょっと言いたいことを思ってましたけれど、まず強キックはプライドから崩さないといけないよねそういうのとかよくやってたんだよな、懐かしいな最近なんかそっち方面は全然興味なくなって、もう純愛に行っちゃってますけども、なんか年こいちゃってからね、涙もろい作品、涙流せるような作品とかの方が好きになっちゃったなっていう、そっち系はもう本当にやんなくなっちゃったなっていう。まあそういうのはなんだろうね、同人誌で多分補ってんだろうなって思うんですけども、どうせだったらなんかちょっと、ああ、プレイしてよかったっていうエロゲーをやりたい。なんかエロゲー話になっちゃった。いかんいかんいかん。はい、じゃあそういうわけでね、また次回、2週間後に、やりましたらやっていきたいと思いますんで、よかったらお付き合いください。そしてですね、こちら、先ほどというか、だいぶ前にやりますけれども、お知らせいたしました。 こちら、僕は参加しておりますアルマスさんの、忘られたシュプール、こちらのゲームを、1名様にプレゼントということで、プレゼントコーナーの方にですね、送っていただけましたらそこから抽選させていただきます。番組のホームページから、メール投稿フォームありますね。そちらの、プレゼントのコーナーかな、そちらがありますので、そちらを、送っていただけましたら次回当選者を発表させていただきます。まあ、無料、今は無料でできますゲームですね、ゲームなんでね、絵も可愛いですし、ボイスも結構気合入ってますし、なかなか中二な作品かもしれないそんなこと言ったら怒られるかもしれないですけども、中二というか、能力者バトルです。この主人公が能力に目覚めて戦うっていう話らしいんですが、まだこれは序章ですからね、まだまだ何章かどんどん続いていきます。続きもんだ途中で終わってますから、これはまだ無料配布してるんで、次回からなんか有料になるらしいんですけども、ここはまだ序章らしいです。次からバトルになっていきますんでね。マーボーさんのサインはということで、そうだね、サインつけてっていう人はサインつけるから、ただこれビニールパッケージだから破れるよパッケージの上からでいいんなら、パッケージの上っていうか、このビニールパッケージの上にサインしとけ。マーボーから、さっきも言ったけど、マーボーから愛を込めてって、開けらんなくしてやる。はい、じゃあそういうわけでですね、プレゼントコーナーもお待ちいたしております。久々にね、皆さんにプレゼントしがいのあるものをもらいましたんで、まあ、こっちも元でかかってませんし。どんどん、こちらの、監督さんがですね、どんどん宣伝してくださいということだったんで、皆さんもね、これゲームやってみて、よかったら、リツイートしてくださいっていうのかな？ツイッターだったら。ちょっと未だにあれ使い方よくわかんないですけども、どんどん拡散して有名にしてってください。ここの、サークルさんすっごい気合入ってるんでね、もう伝説作ったりますよって言ってましたから、この前。普通同人なんですけど、同人ではありえないぐらいに宣伝してますからね。でも正直それぐらいやった方がいいですよ、同人とかやってるんだったら。いろいろ思うんですけども、作って満足しちゃう部分もあると、まあ好きでやってるからいいと思うんですけども、せっかくだったらなんかみんなに知れ渡ってほしいなと思いますし、僕も参加した以上はなんかね、みんなに多く知ってもらいたいと思いますんで、こういう宣伝すごく力入れてくれる方はね、大変ありがたいんですよ。驚くことにこれ秋葉原にポスター貼ってましたからね、駅に。見られた方いたかどうかわかんないんですけども、こちらのゲームのポスターね、もうちょっとは、貼ってないんですけども、秋葉原のですね、日比谷線のところにデカデカとポスター貼ってあったんですよ。これちょっと後でホームページに写真あげられたら、あげときたいんですけれども、僕も見に行きましたけど、うわ、すごい目立つっていう。人がドヤドヤしてる中で記念撮影しちゃいましたよ。まあ、そういうのね、ありますので。まあ、できましたら、まあ、興味ある方は、ホームページ行ってダウンロードしていただきまして、プレイして、面白ければ、いや、面白くなくても、面白いよって言って拡散してください。よろしくお願いいたします。そして、麻婆、どうぞ売り出してください。そして、他の方々もね、他の参加者というか、このゲームの参加者もそうですし、はるちゃんはじめ、いろんな方々、最近来てくんないですけども、もう、ラブコール送って、見たいな、はるちゃんの久々に声聞きたいなって、まあ配信してるらしいからね、聞けるっちゃ聞けるんだろうけれども、まおまおさんの声聞きたいなっていうお便りもお待ちいたしております。そういうわけで、そろそろ終了のお時間でございます。今日はっていう感じですね、久々に長々とお付き合いくださいました。ありがとうございました。では次回お会いいたしましょう。それじゃあ皆さん、まったねー。さて、もう半すべ
まったりタイムエボリューション。この番組は仕事がなくて日々悶々と過ごしている声優たちが力を出し合って完全自主制作でお送りしました。